世界の歴史キュレーションプログラム古典ラジオ、世界の歴史キュレーションプログラム古典ラジオ、パーソナリティの株式会社ブック代表樋口清則です。
株式会社古典の深井龍之介です。
同じく株式会社古典の楊英史です。
このラジオは歴史を愛し歴史の面白さを知りすぎてしまった深井さんを代表とする株式会社古典のお二人と一緒に、学校の授業ではなかなか学べない国内外の歴史の面白さを学んじゃおうという番組です。お願いします。
はい、お願いします。
いやすいませんでした。
お帰りなさい。
いやもうそれより先にちょっとすいませんでした
タイからのフライトが遅れて遅刻しましたもんね。
予定時刻より3時間遅れまして、フライトが深夜の1時45分発の予定だったのは4時になりまして、はい、でまあ無茶なスケジュールを組んでた僕が悪いんですけど、福岡空港に着いてその足で来てちょうど間に合うぐらいにしてたんですよ。
ギリギリね。
ギリギリ、うんうん、だから感が遅れました。
名前を出してあげない方がいいと思うんですけど、まあ、もうしょうがないですよね。
あでもまあ
LCC ってそんなもんだから。
某 LCC、
某 LCC が、
某 LCC が、
まあ、ググったら出てくるから、
うん、ググったら出てくるから、
はい、なんで本当にもう今日はこあの骨粉化の精神で、
骨粉化、
骨粉化でも
骨粉化
やっていきたいと思うんですけど、今日はタイじゃなくて、はい、とある国の方にね、
はい、そういう
話は、
はい、
いきたいと思うんで、じゃあ早速、
はい、
行ってみましょうか。
はい、
飛べジャンヌダルク、戦地を舞う女性騎士の一生でございますね。
ジャンヌダルクですよ。
ジャンヌダルクですよ。
どうですか樋口さん、
名前は知ってますもちろん、
うん、
でなんかの格ゲー、
格ゲー、
格闘ゲーム、
格ゲ
ーの主人公でなかったかな、ジャンヌダルクをモデルにしたなんか女騎士みたいな、
格ゲ
ー、格ゲー、
なんかサムライスピリッツだったかな、
出てきたかも、
ジャンヌダルク、
ジャンヌダルクなのかな、
がなんかモデルになった、
あいたかも、
サムスピ、
やってたもん、サムスピ
やった気がする、
ちょっと調べる、う
ん、なんか西洋甲冑を着た女性の剣士いますよね、
なんかフェンシングみたいな感じで戦うみたいな、はいはいはい、
じゃあそれにいるんでしょうね、
うん、
まあでもなんかそれぐらいの薄い、うん、
まああれだよね、はい、樋口さんがさっきまでいたバンコクと真逆の世界観です大体全てが真逆の世界観の話です、はい、今日は。
でしょうね。
そうなんですよ。
これなシャルロットっていう。
あ、そうシャルロットだ。
うん。まあ確かにね。
うん。
なるほど。まあタイとは全然違うところの話で、ヨーロッパの話なんですね。
まあ何から何まで違いますよね。
フランスのね。
ノーコップン化です
ね。ノーコップン化。一応もう大体こう導入のところをちょっと話してみますね。大体どういう時代感なのかっていうの話すと。まず中世ヨーロッパの話です今回は、
はい、
中世ヨーロッパっていうともうキリスト教の世界の話ですよね、うん、まあ、カトリックの話ですよね、
は
い、で今までのシリーズでもさ、こうキリスト教の世界について話したやつって結構やりましたよね実は、
うん、やったね、
めちゃめちゃやった気がする、
めちゃめちゃやったんですよ、うん、実は、はい、キリスト教の誕生だったりとか、うん、サラディンと獣人軍とかで、オスマン帝国もちょっとね出てきましたよね、
はい、
で宗教改革、エリザベス一世、フリードリヒ大王、うん、フランス革命とかとかいろいろやりましたよね、
うん、
で今回のジャンヌ・ダルクっていうのは、まあ、この中世のヨーロッパの15世紀ので活躍した人なんですよね、
うん、
サラディンの後、うん、で宗教改革の前ですね、
うん、
でジャンヌ・ダルクって、まあ、結論を言うとですね、最終的に火炙りにされるんですよ。
ああ、そうですね、う
ん、なんか聞いたこと多分あるかなと思うんですけど、ね、うん、その火炙りにされた約20年後にコンスタンティノープルが陥落するっていう、
うん、
そういう時代ですね。
はいはいはい、はい、
なんかサムライスピリッツというよりさ、
うん、
普通ミラジョボビッチのさ、うん、あっちが先出て
くる、そうだよ、映画だよね、
あれ見てないですか、
ジャンダルクって映画でしょ、
あれ、うん、見てないですか、
見てないです、
はい、あ見てないですね、
見てないです、
は
い、
そうなんですよ、あ映画が結構ね有名なのがあるんですか、そうそうそう、
僕だから高ぐらいの時かな、あれやってて、
誰だよ、リュック・ベッソンだったかな、
え、だったっけ、リュック・ベッソンかもね、
うん、
うんうん、のでミラ・ジョボビッチ、あのバイオハザードの女優さんですよね、
はい、うんうん、
フィフィス・エレメントとかの女優さんがやってて、それでなんかもう俺ジャンヌ・ダルクって聞いたらミラ・ジョボビッチしか思い浮かばない、うん、
あ、なるほど、
感じですけど、多分リスナーの皆さんもね、
う
ん、
そうかもですね、
比較的ミラ・ジョボビッチを思い浮かべる方いっぱいいらっしゃるのかなと。
あと全然関係ないけど、うん、今はもう活動休止されてるから、ジャンヌ・ダルクっていうバンドもなかった、
あ、あった
あったあったあった、
あ、本当だ、
あったね、
そう、あった
本当だ、
ヤンヤンの口からっす
なんで知ったかというと、手塚治虫のさ、ブラック・ジャックのアニメ の、 あのオープニングを歌ってたんだよね、
お
そうっていう人なんですけれども、
はい、
すごい歴史に名を残してるじゃないですか、はい、ジャンヌ・ダルク、うん、 で実はですね、活躍したのは実はほんの一瞬なんですよ、うん、
一瞬
2年間だけなんですよね。でもなぜかめっちゃ有名なんですよ。だから今回はね、結局彼女はさ何者なのかと、そう
で、まあ、あれは何だったんだ、
何だったと、そうで、なんで処刑されて、なんで2年間だけ活躍したのにむちゃくちゃ歴史に名を残してるかっていうことをですね、まあ、彼女の実像と、まあ、周りの人たちの群像劇とか、あと時代背景も合わせていろいろ話したいなっていうふうに思ってるんですよね。でさっきも言ったように彼女って最後火あぶりにされるんですよ、まあ、悲劇なんですよね普通に見たら、まあ、今回はね、まあ、悲劇のところもあるけれども、まあ、あえてねドタブタの群像劇としてちょっと、ね、面白く話してみようかなっていうふうに思ってて、うん、はいはい、
まあ、ほとんどの作品で、うん、悲劇として扱われてるんですよね。
そう、基本的にね、
基本的に、まあ、演劇とか、
う
ん、ミュージカルとか映画とかドラマとか、うん、まあ、あらゆるものになってるんですけど、ジャンヌ・ダルクって、うん、だから僕たち知ってるんですけどね、はいはい、ゲームとかね、さっきの、うん、基本悲劇なんですよ、
う
ん、悲しい物語として扱われるんですけど、うんうん、若干ちょっと三谷幸喜のドタバタ劇っぽいところあるんです
よ。僕らがねいろいろ文献を読んだ中でね、うん、
まあね、ちょっと嫌な人いるかもしれないけど、そう言われるのが、
そうそうそう、はい、まあ、ジャンヌ・ダルク推しの方もいらっしゃいますし、はい、
まあ、ちょっといろんな側面からだからね、
そうそうそう、
語っていけたらいいかなと、はい、我々なりに
そうなん
と思ってますね今回。
楽しみ、なんか、はい、意外と今までにあんまりない
そうなんですよね、うん、まあ、古典ラジオでも、まあ、もちろん悲劇として語ってもよかったけれども、うん、まあ、古典ラジオらしさのところでもし出すとしたら、ね、うん、もっと少し面白くね、うん、まあ、語っていければいいかなというふうに思うんですよね、
うん、は
い、
うん、楽しみだ、
う
ん、
そう、はい、まあ、やっぱりほら それこ そのチャールズ・チャップリンの言葉じゃないですけど、はい、人生は近くで見ると悲劇だけど遠くから見れば喜劇であるみたいな言葉もあるんですよね、
うん、ちょうどそんな感じなんだよね、
う
ん、
ちょうどこの彼女と彼女の周りの人たちの動きはこんな感じなんですよ。でさっき深井君がちょっと嫌な気持ちになる人も出てくるかもしれないみたいな話したんですけれども、うん、女性じゃないですか、はい、で女性の人権なんてまるでないゴリゴリの高中世の時代で生きてて、はい、で最終的に火あぶりにされたわけなんですよね、はい、なので、まあ、最終的には男性の手によって侮辱されてむごたらしく殺されたっていう構図として捉えることもできるテーマなんですよね、うんうんうん、結構まあデリケートな部分で、まあ、感情を刺激するテーマでもあるのは確かなんですけれども、うん、まあ、そこも踏まえてですね、いろいろと今回聞いていただけたらなというふうに思います、
う
ん、
はいはい、ありがとうございます。楽しみですねこれ。
そうですね。でそのジャンヌ・ダルクが生きてる時代に、うん、実はそのフランスと、まあ、イギリスが戦争してるって言われてるんですね、はいはい、でそれが100年戦争って言って100年間も続いた、
はい、
まあ、1337年14世紀から1453年15世紀まで、うん、まあ、続いた、うん、まあ、ほんと100年以上ですよね、
ええ、
ぐらい続いた戦争の中で最後ら辺に出てくる、
はい、
ジャンヌが、
うん、
そしてこの戦争の帰巣を決めちゃうっていうのが、まあ、一般的に知られたジャンヌ・ダルクの歴史です。まあ、つぶさに見ていくとちょっといろんなディテールがちょっとずつ違うんで、それを見ていきたいなというふうに思ってるんですけれども、
はい、
先にちょっと軽く概要をさらっと撫でるとですね、ジャンヌが出てくるときにオルレアンっていうフランスのね重要な町がねイギリス軍側にね包囲されてるんですよ、
うん、
でもうここが落ちたらまあまあやべえみたいな状態なんですよ、
はい、
でそこに神のお告げを聞いたって言っているほんと17、8歳ぐらいの若い女性が騎士の格好をして、
はい、
白銀のねこの甲冑をまとってね、うん、出てきて、
うん、
オラーっつって倒すみたいな。
そう、
ちょっとにわかには信じられない。
すごい、なんかその
いろいろ突っ込みどころ今の時点で樋口さんあると思うんですけど、
う
ん、
そう
徐々に話していきます、
はい、ちゃんと史実で、はい、
そう
現実に即した解釈をしていくと、うん、一つ一つ一応分かってくるんですけど、
はい、
だからかとかなるほどねみたいな、確かにありえるねっていうところまで分かってくるんですよ、うん、けど一回聞いただけだとわけわかんないでしょ。
ここだけ聞いたら
なんかフランスが負けそうだったんだよね、
はい、
戦争 で、
はい、
でそこにそのジャンヌが急に神の告げ聞いたって出てきて、
うん、
で女性なのに甲冑着て、
はい、
強いから勝ったみたいに聞こえるじゃないですか、
はいはい、
何がみたいな、
全然わかんない、
しかも若いみたいな、
めちゃくちゃ強くないとダメです
ね、うん、当時でも未成年だよね
未成年
だってイギリスと戦ってるわけでしょ、うん、国 VS ジャンルで勝ったってことは本当半馬裕次郎ぐらい強い、
うん、まあそうですよね、はい、その話だけ聞くとね、はい、まあ、本当はねイギリスとフランスの戦争でもないからそれは後で説明するんだけど、はいはいはいはい、一般的には英仏百年戦争と呼ばれてるんで、イギリスに対してフランスのジャンヌが出てきてみたいな解釈をされてますよね、はい、映画の中でもそのようにしか基本的に描かれてないからね、
旧国の英雄としてね、
そうそうそうそう、うん、本当はちょっと違います。で、こんな大活躍をするのにもかかわらず、まあ、途中で敵に捕らえられてしまい、うん、敵側の裁判にかけられて火炙りになって19歳で処刑されてしまう、
なるほど、
っていう何がみたいな、
何がって感じですね、
はい、うん、そんなことありますかみたいな、
はいはい、
まず神の告げって何みたいな、
そうね、そこからもうね、は
い、
う
ん、っていうその意味不明系なんです、
意味不明ですねすげえな、
はい、意味不明系なんで、はい、ストーリーとして面白いんで、はい、やっぱりこう映画とかになってるんですけど、こう史実を見ていくと結構なんていうか、さっき言った群像劇みたいなところがあるんですよね、
へえ、
うん、ここの時点で何のこと言ってるのか全然わかんないと思うんだけどね、
何を思った
んや、はい、でもともとね、まあ、すごい今人気なんだけど、うん、ジャンヌ・ダルクって、うん、今も人気なんです、もうこの瞬間も超人気なんです、
なんだったらカトリック教会から偉人として認められてる、
聖人として列聖されてますか、
そう、下手にバカにしちゃいけないんですよ、うん、本当は、
うん、そう、うん、なんだけど実は彼女のその名声っていうのはもともとはこのオルレアンっていう彼女がその解放した町だよね、うん、包囲されてたのを解放したんだけど、この解放した町らへんに限られてたらしい、うん、でずっとそのオルレアンではなんか祭りがあるんだよね毎年、うん、ジャンヌに扮した女性、若い女性が街を練り歩くみたいな、うん、ジャンヌの格好をしてっていう祭り、今でもやってるんですけど、うん、オルレアンの街で、うんうん、みたいなことやってるぐらい、まあ、オルレアンの街の人たちはもうジャンヌ・ダルクもめっちゃ好きなんです、うん、けど長い間別にそのフランス全体がいやジャンヌ・ダルクがどうとか言ってたわけじゃなくて、うん、比較的最近、まあ、特にナポレオンとかが出てきた時にその国民国家を形成する時にさ、うん、フランスの旧国の英雄みたいな感じのブランディングをすることによって彼女は今のような僕たちが知っているジャンヌ・ダルクに形作られていく、
へー、
そう、シンボルとして利用されたんだよな、
そう、うん、ストーリーとしてさ分かりやすいわけだよね、うん、フランスが危機に陥ったら必ずなんか神の声を聞いたっぽい英雄が出てきて救ってくれるみたいな話なんですよね、うんうんうん、どっかで聞いた話ですね、
なるほどなるほど、
はい、日本に近いですよね、はい、日本の神風に近いんですけど、
本当だ、
はい、それをナポレオンが自分になぞらえてるわけだよね、自分がそうだと、
あ、なるほど、
なんだけど前に出たのはそれはジャンヌだった、うん、今は私ナポレオンですみたいな、はい、そういうブランディングに使ったりしてるわけですね、
はあ、なるほど、ね、
それが分かりやすくて面白いんで、まあ、今のように人口に感謝しているっていうのがジャンヌだあると。でも史実を見ていっても神の声ちゃんと聞いてるって本人は言ってるんで、ハテナはずっと浮かぶんですけどね。おってなるんですけど。
なんなんやろね、うん、それ、はい。
で戦争に勝つからさ、どういうことってなるんだけど。
なってますね。
はい、あの面白いですよそこら辺がね。
はい、
でさっきそのイギリスとフランスの戦争を100年間やってたって話をしたじゃないですか。はい、うん、これがすごく一般的な英仏100年戦争と言われている捉え方なんですね、
うん、
でもこれももう少し詳しく見ていくと、うん、歴史にちょっと詳しい人は全員知ってる話なんだけど、うん、これ別にイギリスとフランスが戦ってるっていうよりは、
うん、
フランス王家の中の内乱にイングランド王が加担してるみたいな感じなんですよ、どっちかっていうと、まあ、フランス同士でも戦ってるし、うん、イギリスもいるし、うん、イギリスってその当時実は存在しないので、イングランドっていうのがあるんですけどね、
そうかそうか、
まあ、正確にこれ以降イングランドと呼びます、
はい、分かりました、はい、
フランス王家とフランス王家に対抗する貴族とイングランド王っていうこの三勢力みたいなのが複雑に内乱してる状態みたいなのが後期の100年戦争なんですよね、
はい、
で100年間ずっと戦争してたわけじゃなくて、うん、これもね僕たちのイメージと実は全然違うんだけど、うん、中世ヨーロッパって華やかではないんだよね、そもそも、
そうなんや、
食料生産性も比較的低いし、はいはい、世界の中で、
うん、
シンプルに貧しいんですよ、
なるほど、
兵力の動員数とかがめちゃくちゃ少ないんですよ、
うん、
この100年戦争とか後で兵力数とか言いますけど、うんうん、カルタゴとかの古代で戦ってたやつの半分以下ですよ、
あ、少ないな、
中国の5分の1とか10分の1ぐらいで戦ってる、
うん、
日本よりも少ないぐらい、ってことはそれだけ彼らは兵士を出す余力がなかったんだよね、
なるほど、
なんでかっていうとペストとかさ、
はい、
あと食料生産性がそもそもそんなに高くないとかさ、はい、いろいろあった、
はい、
でなんで100年間も戦ってるかっていうとシンプルに継戦能力ないんだよね、
うん、
一発で決める力がないんですよ、お互い。なんでダラダラダラダラ戦ってて、
ずっとジャブ打ち合ってるみたいな感じ、
みたいな感じです。
は
い
は
い
は
い、
そうで、ある程度グダグダ戦って、じゃあここらで一回ちょっと休戦しようかっつって休戦してから、まだまだちょっとグダグダ戦ってみたいな、
なのを続けてるんで100年間も続いちゃってて、うん、イングランド王でありノルマンディー公である貴族と、うん、フランスの王様が100年間戦ってるっていう意味では100年戦争なんですけど、かなり後世ブランディングとして作られてる部分がたくさんあって、100年戦争だみたいな認知の仕方をする意味みたいなのは特段めちゃくちゃ強くは存在しないみたいな感じ。
なるほど。
で特に、まあ、さっきも言いましたけど国民国家っていうものが存在しない時代なんで、国民国家が存在しない時代にイギリス対フランスなんてことはまずないんですよ。
そういうことか。
はい、
う
ん、イギリスもフランスもないんです。
そっかそっか、
存在さえしてないんです。イングランド王家はあります、
はいはいはい、
でイングランド王家に付属している貴族たちもいます、
うん、
でフランス王家もいます、うん、フランス王家に付属している貴族たちもいます、
うん、
この人たちがそれぞれの利害で戦っている状態、
うん、はいはいはい、
そうなんですよね。イギリス人のイギリスとフランス人のフランスが戦ってるっていう形じゃないんですね。
はい、これもね、うん、さらにもう一言言うと、うん、この時のイングランド王家はフランス人なんですよ。
あ、なんかそんなややこしかったっすね、
はい、過去も何度か言いましたけど、う
ん、なんかエリザベス戦かなんかで、
はい、イギリスっていうのは長い間フランス人に統治されてたんです、
なんかあった気がする、
はい、これ世界史でこういう習い方しないんですけど、
うん、
フランス人にって今言ってるのは何をもってかというと、うん、フランス語を話すフランス文化の人たちに統治をされていた、
うん、
数百年間、
うん、
でそのフランス文化を持ったイングランド王の人とフランス文化を持ったフランス王が戦ってるんで、ちょっとイメージ違うよね。
結構ややこしいですね。
ややこしいですね。はい、これを僕たちは国で分離して考えてるからややこしいんだけど、国で考えずに当時の世界っていうのがいわゆる土地を持ってる貴族同士の連合体なんだっていう風に考えると分かりやすいです、
はいはいはいはい、
この人たちが戦ってるだけなんで、
うんうん、
戦国時代だってそうじゃん、
う
ん、
そうだよね、うん、
そうですね。
なんで、まあ、そういう状態なんですよね。
うん、
はい、
そうそう、なるほど。
でもう一つそのジャンヌが登場してきた結構重要な社会背景についてちょっと予告みたいな感じでここで小出しすると、
うん、
ジャンヌって農家の家で生まれたんですよね、
うん、
で別に字も読めないんですよ、
うん、
でめちゃくちゃ裕福というわけでもない、まあ、普通の庶民なんですよね、
うん、
でもフランスのこの政治中枢に入り込めたんですよ。
へ
ー、どういう、こう理屈で入り込めたっていうのも説明できるんですよね、
うん、
それは彼女が神の声が聞こえる預言者というフレームワークで入ったんですよ、
まあ、そう言ってるからね、
そうですよ、あの神の言葉を預かるものとしてですね、
はい、
なんか預言者っていうとなかなかちょっとねピンとこない人がほとんどだと思うんですけれども、うん、まあこれはねその預言者とかさ救世主とかそういう概念っていうのはもうキリスト教に組み込まれてるんですよね、
うんうん、
そもそもイエスってさあの預言者じゃないですか、
うんうんうん、
で預言者っていうのはこう決して信仰の厚い国を見捨てたりしないし、みんながピンチになった時にこう預言者が現れて救ってくれるみたいな、そういう信仰の土壌がまず共有されてるんですよ。
なるほど、
まあ、もちろん唯一共有されてる全体ではないですよ。その感覚の強さっていうのはグラデーションはあるんですけれども、
うん、
まずその前提としてこういう信仰というかイメージが共有されている社会ではあるんですよ、
うん
うん、でしかも旧約聖書とか新約聖書にも女性の預言者のことが結構書かれてたりするんですよね。でそこにジャンヌが女性預言者っていうモデルの中に入れ込まれて、その政治権力の中で受け入れられていったっていう話があるんですよ。なるほど。じゃあ、
あの伝説の待ちに待ったあの人がついに現世に来たみたいなイメージで、
そうなんですよね、
はいはいはい、
だから当時の人たちにとって意味不明な状態でいきなり登場してきたっていうわけではないんですよね。預言者っていう人物モデルをまとって彼女は活躍したっていう話ですね、うん、まあ、
概念があったね、そこに入り込んだみたいな感じですね、
うん、まあ、後で言いますけど、しかも一人じゃないんです。
そう、
この時代大量にこういう人がいる中の一人でしかないんです。
そうなんですよ。
で その中で結果を残しちゃった人。
そうで、そのたくさん出てきた理由っていうのも分かってて、そのジャンヌが活動したその100年戦争の後ら辺っていうのは、うん、やっぱり結構危機と混乱の時代だったんですよね、
うん、
フランス王国が結構危機に瀕してたし、でカトリック教会もなんか分裂してたんです。ローマ教皇が2人とか出てきたりとかしてたんですよね、うん、
シスマってやつ前に言ったことあるんだけど、
そう、うん、で当時のキリスト教徒にとってはこの世界の秩序が崩壊していくみたいな感覚があったんですよ、うん、で教会も国家とかいろんな制度とかももう全然機能してないし、 マジ世界が終わるんじゃねえかみたいな、そういう恐怖が広まっていった時に、いろんな預言者と名乗る人たちが出てきて、国の王様とか領主さんに、あ、こうした方がいいよ、ああした方がいいよみたいなことを言う人たちが出てくるって、
乱世や乱世。
そうですね。だからジャンヌをストーリー理解すると非常に分かりやすいヒーロー像になるんだけれども、社会の背景を見て構造を理解していくと、なんていうか確率論的にこういう人出てくるよねみたいな理解に変わっていくんですよね。
まあ今もねそういう挙動あるから、ね。
そうそうそう。でこの時は大真面目に思考の OS がキリスト教なんで、僕たちから見たらなんでみたいなことを大真面目にキリスト教の論理で全部ちゃんと彼らの中のロジックが通ってる状態なんですよ。それが処刑のところも彼女が救世主となるところも彼らなりのロジックっていうのが全部通ってる状態なんだよね。だから奇跡が起こるんだよね。でそれがこの当時の社会みたいなのを知るのにもすごく役に立つし、実はその構造自体はそのロジックの変数は違うんだけど関数自体は一緒っていうのが実はホモサピエンスにとってずっと人を信じる構造とか、コンセンサスを得る構造とかっていうのは変わんないっていうこともよくわかるんですよ。だから中世ヨーロッパとそのフレームワークはなんか言い方難しいんですけど、ホモサピエンスとしての構造みたいなのがあんまり変わってないんだなっていうのはすごくわかる。ただ時代が違うからここは違う、ここは変わらないがここは違う、
分かる分かる
みたいなことがすごくよくわかる。
はいはい。まあなんとなくイメージ、今まで言ったことで言うと、例えばじゃあ宗教ベースの OS だったのが例えば科学ベースに移り変わっていったら、
そうそうそうそう、
やってることは一緒やけど宗教を代替して科学になったとか、
なんか例が悪いけど、その差別ロジックみたいなのが、神様に見放された人だと言って差別してたのが、なんか病気だって言うようになるみたいな話を障害の歴史とかにしたじゃないですか。ああいう感じでその我々の認知構造みたいなのが変わってないんだけれども、キリスト教の時代はこれでやってたんだなみたいなことがすごくよくわかるんですよ。
面白い。
今回のこの処刑のプロセスとか、彼女がなぜ信頼されるのかみたいなプロセスとかを見ると、今僕たちがビジネス上でやってることとかも正直一緒なんですっていうこともよくわかるんで、まあすごくメタ認知としても面白いし、それがメタ視点で見るとある意味喜劇的な、バカにするという意味ではなくて愛を持って滑稽に見えます。ホモサピエンス可愛いよなみたいな滑稽さがあるし、まあ一方で悲劇でもあるんで、火炙りにされるって嫌じゃないですか、かわいそうだし
辛い話やな、
はい、なんで悲劇でもあるっていう、このなんていうか本当2つの矛盾した感覚を持ちながら我々は勉強してたんで、笑いながら辛いみたいな、
そう、
な謎の感情を持ちました
そうだね、
はい、楽しみよ、
これをちょっと次回から
ですね、
やっていきたいなと思うんですよ。
そうですね。だからなんか何が今と同じで何が違うかっていうのを見ると、どこが変数でどこが普遍的
かとか、そうなんですよ。もうこれはね、だからここまで掘らないとね、ジャンヌってね本当にただの奇跡に見えるんだよね。
そう、
なんか奇跡起きた、すげえ楽しいみたいなんで終わると、社会科学じゃないからそれ、僕たちのスタンスとまたちょっと違うんですよね、
なるほどね。
おもろかった、今回本読んでもさ、ジャンヌのことが好きな人が超いっぱい書いてんのよ。来賛してるわけ、ジャンヌのこと、
学者がね、
学者から来賛してるんです東大の先生とかが好きなんだなと思って
まあねフラットにね、
すごい好かれてんだなと思った。
なるほどな。
でまあそのジャンヌもさ、預言者っていう形でこう受け入れられていったじゃないですか、その異性者とか聖職者にとって、まあ、事態打開の一つの解決法として、まあ、預言者っていうのは預言者の可能性が一応認識されてたんですよね。でもジャンヌは他の預言者と決定的に違う点が一つあるんですよね。
なんだろう、
他の預言者ってアドバイスするだけなんです、でもジャンヌは実際に戦場に出かけていってるんですよね。ここがねバグなんですよ、当時の人たちにとってもバグなんですよ ね。
これがどうバグなのかみたいなのもね面白いんですよね。だからホモサフェンスが持ってる既存の認知フレームワークに属性足してバグらせるみたいな技使ってる既存のフレームワークを一切使わないをすると全く分かんない人になるんですよ。
そう、ね、
かぶってんすよ、かぶってんだけど属性足しちゃって あれみたいになっちゃってる、あーそれねみたいな感じじゃなくて、あれみたいになっちゃってあれみたいなすることが彼女も意図してないっていうのがすごいおもろかったんですよね。
ちょっとどういうことか、
ケマルとかとね全然違うのはね、誰も戦略的じゃない、戦略的概念みたいなのをこの時代ほぼ誰も持ってない、 それもおもろかった。
うわーどんなのやろ、全然ちょっと想像がつかないですね。
12話あるから、
はい、
あのちょっとずつしか分かんねえからモヤモヤしながら聞いてみんな。
うわーいいですね、はい、そういう楽しみ方もちょっとゾクゾクします、
はい、
はい、はい、いやーということで早速聞いていきたいところですけど、はい、続きは次回からですかね、はい、ありがとうございました。Hey, Suzuku.